ただいまテサロニケの信徒への手紙1、3章の1節から5節をご一緒にお聞きしました。1節と2節をもう一度読みします。そこでもはや我慢できず、私たちだけがアテネに残ることにし、私たちの兄弟でキリストの福音のために働く神の協力者テモテをそちらに派遣しました。それはあなた方を励まして信仰を強めるためでした、と続きます。先にパウロはテサロニケ訪問というのを計画しましたけれども、それをサタンによって妨げられるという経験をしたというふうに、前のところに書かれていました。で、そのパウロがもはや我慢できないというふうに思うに至ります。で、この言葉はもはや辛抱することができずというような訳も可能です。で、自分が行くことというのはテサロニケに行くことは妨げられているけれども、それで、諦められないパウロがテモテを派遣することを決めています。テサロニケ教会と、目に見える形でつながるためです。で、そうではあるのですが、それはパウロにとってもテモテにとってもとても困難を背負うことになる、そういう選択でした。一節には、私たちだけがアテネに残ることにしたというふうにありますが、パウロはテモテと離れてアテネに残るという決断をしています。で、この手紙が書かれたのはおそらくコリントだというふうに言われているんですけれども、振り返ってみますと、もともとパウロとシラスとテモテが、テサロニケで伝道をしました。そしてその時に、非常に激しい迫害を受けたのだというふうに使徒言行録の17章に記されています。で、その使徒言行録によりますと、パウロたちが激しい迫害を受けたために、3人ともベレアというところに逃れていきます。だからパウロとシラスとテモテが3人ともベレアに逃れます。で、そこで、そのベレアではパウロだけがアテネにその後行くというふうになっていまして、シラスとテモテはアテネに残っているという、あ、じゃない、ベレアに残っているという、そういう状況になっています。で、パウロ自身はそのアテネで伝道を始めるんですけれども、そのアテネにおそらく、テモテが後で合流してきて、そしてこの手紙のようにそのアテネに自分だけパウロが自分だけ残って、テモテをテサロニキにもう一度派遣するという、そういうことになっているようです。で、その後このアテネからパウロがコリントへ移っていって、のコリントの町でこの手紙を書いているという状況です。で、ここに、私たちだけがという言葉とか、私たちだけが残ることにしというのがありますけれども、その私たちだけというのがパウロの非常に心細い思いを強調していますし、この残ることにしたっていう言葉も、見捨てられるとか時には死んでしまうというような意味も持つ、そういう言葉です。で、それでもなおテモテを送るんだという、テサロニケ教会に対する非常に切迫した思いがパウロにこの決断をさせています。で、おそらく一人でテサロニケ教会に行くという、テモテ自身も非常に心細い思いを感じながらの、派遣であったというふうに思います。で、アテネというところに残ることがどうしてこんなにパウロに心細さを覚えさせるのかということですけれども、使徒言行録の17章の16節以下にアテネでの伝道について記されています。で、その様子から知ることができるのは、17章の18節では、エピクロス派やストア派の哲学者が出てきまして、アテネという町がギリシャの文学、哲学、芸術の中心地であり、そして人々がみんな論理性とか その合理的な議論とか、そういうもうみんなでこう哲学の議論をしたりするというふうなことを非常にこう好む、そういう町であったということが分かります。で、21節のところには、すべてのアテネ人やそこに在留する外国人は何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで時を過ごしていたという記述があります。また、死者の復活ということをパウロが語ったときに、そんなのはありえないことだと言って嘲笑ったという人々の姿も32節のところに記されています。死者の復活ということを聞くと、あるものは嘲笑ったと。で、この地での伝道というもの、そしてここにパウロが一人で残るっていう決断は非常に重荷だったというふうに想像されます。で、信頼できる今まで一緒に働いてきた同労者テモテがいないっていうこと、助け合う人が共にいないということがパウロの心を重くしています。で、それに加えて、そういう、非常に哲学的、また論理的、なんていうか修辞学的というか、そういうパウロが、対決しなければいけないアテネの町のこう風土というものと同時に、アテネにはさまざまな偶像もあふれていました。私たちがギリシャ神話で知るような神々がたくさんいたわけですね。そしてそれが拝まれているっていう状況がありました。まあ、伝道のためイエス・キリストを伝えるんだということを、勇気を振り起こして思って町へ出る、そういうパウロの目にさまざまな偶像が飛び込んでくるという状況です。で、それがいよいよパウロを奮い立たせたという面と同時に、これからの辛い戦いの現実に身も心もすり減るようなことがあったに違いないというふうに思います。で、そうではあるのですけれども、自分を犠牲にして手も手を送り出す、そういうパウロの姿がここにあります。福音の進展のために自分自身が受ける困難を引き受けようとしている伝道者の姿、自分を犠牲にすることを厭わない姿です。で、私たちは自分の利益になること、自分の都合を第一とすることを求めるものですけれども、パウロの姿というのは福音のために、また教会のために自分を犠牲にするという、そういう姿です。で、日本では今、社会のため、また国家のため、世界の平和のために犠牲を厭わない、そういう生き方が良い生き方として宣伝され始めています。で、私は学校の中で生徒たちが特攻隊の作品などが最近すごく流行ったので、生徒たちがその特攻隊員として死んでいく人たちの生き方というものに非常に心惹かれるという感想を書く生徒たちがすごく増えていまして、そのことを、何かのために自分を犠牲にする生き方、尊いんだという、そういう考え方が非常に広まっているということを思う時があります。で、もし福音のために、教会のために、またキリストのために、神様のためにということを知らなければ、国のために犠牲を払う生き方、それが尊いのだという人が増えてくるということは本当にそうなんだと思います。そしてそれをさも良いことのように言う人も多くいますけれども、キリスト者は福音のために自分を犠牲にすることを厭わない、そういう生き方をします。パウロの生き方、そしてその元となっているイエス・キリストの生き方というのは、福音のために、また教会のために、神様のために自分を犠牲にする生き方であって、私たちは今のこの世界の中で、そういうふうに生きることを示す使命を与えられているというふうに考えます。何かのために自分を犠牲にすること尊い、 それがもてはやされる中にあって、何のためにっていうものが違えば全く違った生き方になっていきますけれども、私たちはパウロがここで示してくれているように、福音のために自分を犠牲にすることを意図はない、とそういう生き方を伝える使命を持っています。で、2節にはテモテへの非常に入念な紹介というのが出てきます。ここではテモテのことを私たちの兄弟でキリストの福音のために働く神の協力者テモテという紹介をパウロがしています。で、私たちの兄弟という言い方をいつもパウロがテモテに対してしていますけれども、まあ、単にこうキリスト者としての兄弟というより、とても身近な親しい存在であることを強調しています。また神の協力者というとても珍しい言葉が使われているんですけれども、神様に務めを託された存在なんだということをパウロがテモテについて言っています。で、パウロはテモテと共に、パウロ自身はアテネで、そしてテモテはテサロニケで、それぞれ共にキリストの福音のために働きます。福音のもといを置くために、また教会を建てるために働くということです。で、こうして教会というのは福音のために、また福音のもといを据えるために、自らの利益を求めることなく労したパウロやテモテのような人たち、またテサロニケ教会の人々やいよいよの教会の人々のような人たちによって教会が建てられてきました。で、その人たちに続いて、今は私たちが福音のもといを置く、また教会を建てる、そういう務めを預かっています。で、それでは教会は、まあ、どのように建てられていくのかということを考えるときに、まあ、2節と3節をお読みします。私たちの兄弟でキリストの福音のために働く神の協力者テモテをそちらに派遣しました。それはあなた方を励まして信仰を強め、このような苦難にあっていても誰一人動揺することのないようにするためでした。で、テモテを派遣する目的は2つあります。1つは教会を励まして強めるためです。で、この励まして信仰を強めるっていう言葉は、初代教会、最初の教会において教会を建てるための用語として多く用いられた言葉です。で、励ましてっていう、励ますという言葉は、固定して支えるっていう意味があります。で、動かない揺らがないものに固定するためでだということです。で、揺れ動いて定まらない漂流状態にある社会や人の心ですけれども、テモテは教会の人たちを固定して揺らがないようにする、そういう使命を果たすべく派遣されます。イエス・キリストに固定するという以外に考えられません。キリストの福音にしっかり固定し支える、それが励ますってことなんだというふうにパウロは言います。で、テモテが教会の人たちを励ましたいからと言って、頑張ろうと、私はあなたたちを応援しているんだと、そしてはるばる、やってきたんだと、ここまで来たんだというふうに自分の願いをもし語ったとしても、それは本当の励ましにはなりません。もしテモテが、私があなたたちを思ってるんだということだけで励まそうとするならば、それはあくまでも人間の励ましの言葉にすぎません。テモテはキリストに結ばれて共に生きよう、そういう励ましを語るべく使わされました。で、パウロがここで言っているのは、テモテを派遣するのは教会の人たちを励まして強めるためなんだって言うんだけれども、それは教会の人たちを福音に固定し イエス・キリストに固定し支えることなんだということが言われています。私たちも同じです。困難な仲間を励ますのに心配している思いを伝えて励ますことはありえますし、とても大事なことだと思いますけれども、その背後にはイエス・キリストへの結びつきがある。それでなければしっかり支えることにならないと言われています。イエス・キリストに共に結びつき、共に主に結びついた交わりを形作ろう。そしてあなたは困難な状況にあるかもしれないけれども、共に主に従おうと、それが励ますことなんだと言われています。イエス・キリストに固定された教会こそが揺るがぬ教会です。もう一つのテモテを派遣する目的は3節の初めにあります。このような苦難にあっていても誰一人動揺することのないようにするためというものです。で、この動揺するっていう言葉は、犬が尻尾を振るっていう意味の言葉で、困難の中で教会の人たちがさまざま外からのいろいろな誘惑を受けて、その言葉にこう騙されてしまって尻尾を振ってついていってしまうというような、そういうイメージ、騙されてしまうっていうイメージです。それだけ教会の人たちが常に誘惑にさらされていたということです。で、ちょっと前のところですけれども、2章の14節を見ますと、あなた方もまた同胞から苦しめられたという言葉があって、教会の人たちが、テサロニケの仲間たちからの苦しみを経験していたということがわかります。で、以前は自分たちと同じ偶像に仕えていた人たちがパウロの伝道によって、心を変えられてイエス・キリストに仕えるようになったっていう、その変貌ぶり、イエス・キリストへの忠誠ぶりっていうのは人々の格好の、意地悪の的となったわけです。そしてそれと同時にユダヤ人からの迫害もありました。キリスト教ではなくてイエス・キリストではなくてユダヤ教こそが本当なんだと、福音なんて取るに足りないという、そういう主張がユダヤ教、ユダヤ人の側からはなされます。十字架のキリストの苦しみに預かるなんて意味がないんだと。で、そういうふうにして誘惑されて動揺させられるっていうことをパウロが心配していて、何としてもテサロニケの教会の人たちを支えなければならないと、福音によって立つことを、十字架の主に結ばれることを伝えなければならないんだと、それによって福音のもといが据えられて教会が建てられなければならないんだというふうに語っています。でもパウロとテモテもまたそうでしたけれども、教会の人たちも同じように困難を経験していきます。福音を信じなければ経験することのない苦難があるということです。同国人からの拒絶、地域共同体から排除されるという日常的な意地悪、悪意、そういうもので心を消耗させられるテサロニケの人たちがいます。福音を信じたために教会の人たちは苦難と迫害を受けるということになりました。3節の後半から4節を読みします。私たちが苦難を受けるように定められていることはあなた方自身がよく知っています。あなた方の元にいたとき、私たちがやがて苦難に遭うことを何度も予告しました。あなた方も知っているように事実その通りになりました。パウロが離れているテサロニケ教会に教えようとしたことは、キリスト者にとって苦難は不可避、避けられないものだということでした。苦難を受けるように定められているんだと やがて苦難に遭うことを何度も予告した。事実その通りになりました、というふうにパウロは言います。今現在困難の中にいる教会の人たちっていうのは、このパウロの言葉を聞いて、パウロ先生は自分たちが受けている困難、苦難というものを知っていてくれていると、前からそういうふうに教えてくれていたと。この苦難というのは私たちがキリストの弟子であるゆえに経験するものなんだと。これを耐えて主なるお方になお固く結ばれることこそ求められている、そういう励ましを受けたわけです。で、苦難に関してはパウロは、テモテへの手紙の2の3章12節でも言っています。テモテへの手紙2の3章12節、私の聖書では394ページですが、そこにはパウロがテモテに向かって苦難について語っています。3章の12節、キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。教会に対するパウロの励ましの言葉というのは、ここでは、テサロニケ教会の人たちにパウロが送った言葉ですけれども、今私たちにも届けられています。私たち主のしもべ、主の弟子たちは苦しみを受けるように定められている。私たちの主であるお方が苦しみの中を生きられた、そういうお方でした。教会の仲間の苦しい状況があり、自分自身の困難や苦しみや行き詰まりといったものがありますけれども、それをありえないことのように思って動揺する必要はないというふうに聖書には語られています。主に結ばれる人は苦難を経験する、そのように語られているからです。十字架の主に結びつけられて、そのご復活の御業を見上げつつ歩むと、互いにそのように生きる福音的な教会の群れとして生きるように私たち互いに招かれています。パウロがテサロニケ教会の人たちに向かって、苦難にあっていても動揺することのないように、それはイエス・キリストに結ばれるための今の経験なんだと励ましていること、そしてあなた方を励まし強めたい、それはイエス・キリストに結ぶためなんだと語っている御言葉をまた改めて聞くものでありたいというふうに願います。お祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、主の日のこの夕べに共に御言葉を聞き祈るひとときを備えてくださり、礼拝を捧げすることを許され感謝をいたします。教会学校の礼拝、主日礼拝、そして午後の集会を守られて、今またあなたの前にひれ伏すものとさせていただき感謝申し上げます。パウロがテサロニケ教会の人たちに向かって語りました言葉を通して、神様あなたが私たち一人一人を支え、慰め、励まし、その信仰を強めてくださろうとしておられる御心を知る機会をいただき感謝申し上げます。どうか私たちが互いに主にある交わりを形作り、主を見上げる交わりによって互いに励まし合い、苦難の中にあってもなおそこに踏みとどまって主にお仕えする弟子となることができますようお導きください。世々の教会の人たちがそのようにして困難な中にあっても教会を形作り、自らを利することなく福音のためにお仕えしてきました。私たちも力弱いものですけれども、聖霊のお導きによりまして教会にお仕えし、主のために生きる主の弟子となることができますようお導きください。教会に連なるお一人お一人、多くの方たちがおられます。どうぞ その歩みに十字架のまた復活の主が伴ってくださいますように心より祈ります。主イエスキリストのお名前によって感謝してお捧げします。アーメン。